皆様、おはようございます。2月に入りました。もうすぐ出エジプト記は終わって、レビ記に入りますけども、ひるまないでくださいね。分かりやすく伝えられるように祈っておりますので、今日の箇所、もう35章から最後までは幕屋の建設、40章まで続いていきます。民が、待ってる、待ちきれないで、金の子牛を作ってしまった、そんな状況でしたけども、モーセは、神様から、移動式の、テントによる聖所を作るように神様からその詳細まで教えを指示を受けていました。スムーズに進めばそれからこの35章に幕屋建設に迎えたはずだったんですけれども、民の偶像礼拝を正しく裁き、また、早々に神様と契約を破ってしまった民が再び、見舞いに受け入れられるようにモーセは命を落として取りなし、そして、偶像を、粉々に砕いて水にまき、それを飲ませるということで、偶像が、決して神でないということを民に、思い知らされ、そして偶像を捨てようとしないものを裁きます。そしてもう一度、今度は契約の石の板、最初はすべて神様が用意してくださったんですけれども、一晩のうちに自分で準備をして神の山に登って改めて神様から契約の書を刻んでいただいて降りてきました。こうして民は当初大きなつまずきを経験したんですけれども、再出発をいたします。そして35章から40章まで幕屋のための資材を民が捧げ、そして主が選ばれた二人の職人の頭のもとに、民もその、糸や布を、織ったんですけども、そして捧げられた、金銀、そして、切り出してきたアカシア材、これらを、持って、幕屋を建設していきます。今日はこの、幕屋の建設のための、モーセを通して与えられた指示と、民の準備、そして、最初に記されているのは、幕屋の幕ですね、天幕、それらについて、教えられ、そして民が実行したことを共に見てまいります。35章の1節から19節、ちょっと長いんですけども拝読してお祈りいたします。出エジプト記第35章1節から19節。モーセはイスラエルの全会衆を集めて彼らに言った。これは主が行えと命じられたことである。6日間は仕事をする。しかし7日目はあなた方にとって主の聖なる全き安息である。この日に仕事をする者は誰でも殺されなければならない。安息日にはあなた方の住まいのどこであっても火を焚いてはならない。モーセはイスラエルの全会衆に告げた。これは主が命じられたことである。あなた方の中から 主への奉納物を受け取りなさい。すべて進んで捧げる心のある人に、主への奉納物を持って来させなさい。すなわち、金、銀、青銅、赤、紫、黄色の撚り糸、亜麻布、ヤギの毛、赤くなめしたお羊の皮、ジュゴンの皮、アカシア材、灯火用の油、注ぎの油と香り高い香のための香料、エポデや胸当てにはめ込む縞目のや宝石である。あなた方のうち心に知恵のある者は皆来て、主が命じられたものをすべて作らなければならない。幕屋と、その天幕、覆い、留め金、板、横木、柱、台座、箱とその棒、なだめの蓋、仕切りの垂れ幕、机とその棒とそのすべての備品、臨在のパン、灯火のための食材とその器具、灯火皿、灯火用の油、香の祭壇とその棒、注ぎの油、香り高い香、そして幕屋の入り口につける入り口の垂れ幕、全焼の捧げ物の祭壇とそれに付属する聖堂の格子、その棒とそのすべての用具、旋盤とその台、庭の掛け幕とその柱、その台座、庭の門の垂れ幕、幕屋の杭、庭の杭、その紐、聖女で務めを行うための漆器服、すなわち祭司アロンの聖なる装束と祭司として使える彼の装束である。天の父様、今朝民が幕屋を建設するその尊い働きについて御言葉から見てまいります。イスラエルが誠の神を礼拝し、生贄を捧げ、祈り御旨を伺う、この尊い場所が民と共にいつもあること、それが神の民としての中心です。私たちもまた主の宮に築かれたものとして、心からの礼拝をお捧げできるものとして、宮を整えていくことができるように導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。この35章36章は幕屋を建設するための指示と準備、そして36章の続きから8節以降はですね、幕と、そして、板、垂れ幕、それらを作ったことが記されております。まず、幕屋建設、制作を始めるまでの準備の教えと、また民の応答を見てまいります。冒頭に安息日の確認が1節から3節まであります。幕屋を建設するというのは神の民として尊い働きです。そして余談なんですけども、職人っていうのは根詰めがちですね。霧が良くないって言ったら、なんか休み返上でやってしまうということが、ありがちです。しかし、どんなに尊い働き、主のための働きでも、礼拝の日、休みの日を、聖別するようにと主は改めて命じました。 まあ、これは教会に仕える者にとっては忘れがち、おろそかになりがちのことだなと思います。奉仕することは山ほどあるんです。決めなきゃいけないことも山ほどあります。しかし、その奉仕が礼拝に、悪影響を与えてはいけないと、皆で休んで主の前に出るということが一番大切であるということを主は改めて教えられました。良いことはたくさんあります。しかし一番大切なのは主の前に礼拝を捧げることであることを覚えましょう。ついで資材について4節から9節まであります。それらは捧げ物によって、集められます。決して供出しなさいとかですね、いうことではありません。まあ、感謝のことに、それらの資材はきちんと民のもとにありました。エジプトでの奴隷生活ですと、この中にはもう大変高価なもの、貴重なものもありますし、到底荒野では調達できないものもあります。ヤギや羊の毛や皮はあったにしてもですね、ジュゴンの皮って、エジプトの川に住む大きな水生動物ですね、まだいる、エジプトあたりにはいますけども、数メートルもする大きな、水にの中に住む哺乳類ですけども、まあ、それらは大きな、毛はないんですね、皮を取れるんです。もうそれらを神様はエジプトから受けて出ていくようにというふうに導かれました。高価な金属やまた宝石もそうです。美しい布もそうです。それらを神様のために自ら捧げるようにと呼びかけました。五節、あなた方の中から主への奉納物を受け取りなさい。すべて進んで捧げる心のある人に主への奉納物を持って来させなさいと。こうしてその後リストに応じて民は祈って、そして捧げました。まあ、荒野の旅でこれら、毛皮は結構使うと思うんですけども、主に下げるために神様を与えてくださったんだということを民は、気づき、そして下げたのです。私たちもまた、有形無形の捧げ物は心から進んで捧げるものである必要があります。今日も、その原則は同じです。第2コリントの9章7節を読みいたします。第2コリント9章7節、一人一人嫌々ながらでなく、強いられてでもなく、心で決めた通りにしなさい。神は喜んで与える人を愛してくださいます。この街道建設の時に多くの捧げ物と奉仕がありました。今落ち着いている部分がありますけども、教育館のために祈っています。ぜひその必要を日曜学校に 参加する中で覚えていただければと思います。皆が参加するには足りません。まあ、礼拝堂スペースはあるんですけども、声が混線してという状況があります。これからの教会のために必要ですので、覚えて祈っていただければ感謝です。また働き人が大勢、献身者が大勢起こされています。その必要のためにもそれぞれ祈っていただければと思います。働き人、献身者のために祈ることも大切ですし、またその生活を支えられるように教会が信仰においても共物でありたいです。さて、35章に戻りますけども、10節から19節まで、この呼びかけに応じた志願者たちのために、要請が来ますね。まず、どんなものを作る必要があるのかと。数多くの、幕や、調度品、金具、そして、柱や骨組みにする木材、そして、様々の器具、そして聖なる装束、これらのものを作る必要があるとモーセを通して主は呼びかけられました。そして20節以降、この話を聞いた民は皆自分の天幕に戻り、そしてそれぞれ職人として働けるもの、そして資材を提供するもの、またそれぞれの天幕で糸を紡いだり布を織ったり、そのように働く者たちもいました。この20章以降に繰り返し記されている言葉に注目しましょう。21節の冒頭に、心を動かされた者、霊に促しを受けた者は、と。また22節の冒頭にも、進んで捧げる心のある者は、と。また25節、心に知恵のある女。26節、心に動かされ知恵を用いたいと思った女たち。こうして、29節もありますね。イスラエルの子らは、男も女も主がモーセを通して行うように命じられたすべての仕事のために心から進んで捧げたのであり、それを進んで捧げるものとして主に持ってきた。強制されるのではなく、自ら進んで持っているもの、そして与えられている力、時間を捧げて幕屋が建設されていきます。さらに30節では、ユダ部族のフルの子、ウリの子、ベツァルエル、彼が幕屋建設の職人の頭として選ばれました。そして助手として34節、ダン部族のアヒサマクの子、オホリアブ、この、リーダーと、副リーダー、自らも、働きますけれども、全体をまとめる、頭と、 そしてその付き人、この二人はイスラエルの最も有力なユダ族から、そして最も弱いとされていましたダン族から、それぞれ神様が名指しで選ばれました。そして神様が祝福して用いられたんです。35節、主は彼らを優れた知恵で満たされた。それは彼らがあらゆる仕事と巧みな設計をなす者として、彫刻する者、設計する者、青、紫、色のよりと天布で刺繍する者、また機織りをする者の仕事を成し遂げるためである。膨大な材料と膨大な製作物、そして大勢の働き人、彼らがきちんと一致して仕事に携わり、それが組み合わされて完成していくために、全体を見回して指導する、それは大変なことだと思います。一人一人の技量や性格、それらを把握しつつ、そして不満が出ることがあるかもしれませんし、また競い合って争うことがあるかもしれません。でも優れた知恵によって正しい指導をして、皆が喜んでその力を発揮できるようにと導く働きです。この幕や建設、それはイスラエルの一大事業として神様が祝された礼拝の場所を作るために用いられることはもちろんですね、一緒に働く、一緒に協力して何かを成し遂げるということで、民の心も信仰も一致していく尊い働きでした。私たちもできたものだけを喜ぶだけでなく、その労苦を共にして心が通じ合い、そして互いのことを覚えて一つになって歩める、そのようなことをこれからも目指していきましょう。さて、36章に入ります。そこに記されていることは、もうおびただしい祝福があったということです。二人の、リーダー、ベツァルエルとオホリアブ、それだけでなく、あらゆる仕事をする知恵と英知を主に授けられた者たちが共に集まって働きを始めます。そのように志願する者たちをモーセは頭たちと共に呼び寄せました。そして、自分たちの、普段やってる仕事を、離れてこの尊い働きに専念するようになったんです。幕屋の建設というのは大変な仕事ですけども、もう職人たちは普段何してたのかなと、素朴に思います。食料の調達については、みんな平等に朝マナが降ってますので、それを集めるということです。 まあ、細かいものなので結構集めるのに大変だったかなとは思いますけども、その他、この職人たちはそれぞれ、民が天幕で生活し家畜を飼いということで、まあ、生活のためのさまざまな用具や住まい、まあ、それらの、メンテナンスですかねとか製作とかですね、まあ、布も必要ですし、テントも必要ですし、その枠組みや、また、かける幕、また、まあ、マナしか食べるものがないと言ってもですね、それ調理する必要があるんです。鍋釜もあったでしょう。まあ、それら、まあ、何しろ男子だけで60数万人ですから、それなりに仕事あったはずです。しかし、それを、置いて自らこの幕屋のために、志願していったのです。そして、女性たちも織物を、し糸を紡ぎますけども、できましたできましたと言ってどんどんどんどんモーセのところに持ってきたわけですね。こうして幕屋の周囲の囲い、そして、幕屋の四重の幕ですね、そして中の仕切り、入り口、まあ、それらを、作るために用いられる材料が溢れて、もう来たわけです。6節、それでモーセは命じて、すみません5節からですね、モーセに告げていった。民は何度も持ってきます。主がせよと命じられた仕事のためには、あり余るほどのことです。それでモーセは命じて、宿営中に告げ知らせた。男も女も聖女の奉納物のために、これ以上の仕事を行わないように。こうして民は持ってくるのをやめたと。嬉しい悲鳴だったんですね。こうして、作業する者たちのために、必要な材料はもうあり余るほど集まりました。こうして、えりすぐった良いものを用いて最高のものを作る準備が整いました。こうして、山でモーセが主に命じられた通りに幕屋の一つ一つの調度、そして器具を作っていきます。まず記されているのは四重の幕です。内側から技巧、趣向を凝らした、織り込ん、雨布を織り込んだ、布ですね。そして、ヤギの毛皮。ついで、お羊の皮。そして、一番表は、ジュゴンの皮。幕屋の内側の幕10枚。そして、その上にかける、ヤギの毛の膜11枚細長く作られて、それを金具で留めて1枚の膜とします。そしてその上にかけるお羊の皮の覆い、これも縫い合わせたものです。そしてジュゴンの皮の覆い、これらを作りました。そしてこの膜をかける、 幕と、縦板はこれ枠組みですね、縦板を並べて、そして横木で固定する、そして下には板1枚につき2個の台座を取り付けるという形で、入り口は東側にありまして、そして南北に長い壁、そして西側に短い壁、長方形の枠組みができ、そしてそれに幕をかけます。そして柱を立てて、聖所と至聖所を仕切る幕、そして入り口にかける幕を取り付けます。この、垂れ幕は至聖所を聖所と分ける垂れ幕、そして入り口の垂れ幕、それは赤と紫と黄色のより糸、そしてより糸で織った雨布を用いてケルビムを織り出した幕です。こうして幕屋の一つ一つが作られていきます。ここで覚えたいのは、神様はすべてをご存知で、私たちの最善を捧げられるように、そして最善を捧げて完成するように、あらかじめご計画を持って命じられたことです。神様は命じるだけでなく、それを実行する知恵と力を与えてくださり、また材料など必要なものを備えてくださり、そして共に力を合わせて実現できるようにと導いてくださいました。私たちの教会もそうです。教会堂もそうなんですけども、一人一人が神様に召し出されて、自ら進んで教会につながり、そして互いに愛を持って結ばれて成長し完成していきます。第一ペテロの2章の5節を拝読いたします。第一ペテロ2章5節、あなた方自身も生ける石として霊の家に築き上げられ、神に喜ばれる霊の生贄をイエス・キリストを通して捧げる聖なる祭司となりますと。私たち自身がキリストを土台として、また頭として築き上げられて、そこに神様が臨在される、そして神様の栄光と祝福が満ちて、私たちは生ける神の宮として神様に近づきます。もう一箇所、エペソ人の手紙の4章も開いていただけますか。4章の、11節から16節。こうしてキリストご自身がある人たちを使徒、ある人たちを預言者、 ある人たちを伝道者、ある人たちを牧師また教師としてお立てになりました。それは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためです。私たちは皆神の御子に対する信仰と知識において一つとなり、一人の成熟した大人となってキリストの満ち満ちた御丈にまで達するのです。こうして私たちはもはや子供ではなく、人の悪巧みや人を欺く悪賢い策略から出たどんな教えの風にも吹き回されたりもて遊ばれたりすることがなく、むしろ愛をもって真理を語り、あらゆる点において頭であるキリストに向かって成長するのです。キリストによって体全体はあらゆる節々を支えとして組み合わされ、つなぎ合わされ、それぞれの部分がその分に応じて働くことにより成長して、愛のうちに立てられることになります。幕屋はそのように築かれる教会を予表するものでした。私たちは先ほど読みましたように祭司であり、また材料であり、そして共に築かれて生けるキリストの体、神殿となるのです。体っていうと私たちの肉体のことを普通イメージしますけども、体という言葉はいろんな組織に用いられていますね。共同体、組織体、また、そうですね、国体という言い方もあります。私たちは一人一人ではなく、主にある、体です。そして一人一人は各機関なのです。教会につながれてこそ私たちは神の栄光を表し、神の命令を行い、そして立ち続けることができます。そして成長することができます。私たちも共に教会建設に携わっていきましょう。お祈りいたします。天の父様、主は、モーセを通して幕屋建設に皆が、携わるように、導かれました。私たちも捧げ、また、賜物を主の前に用いて使えるために志願し、そして指導者のもとで一致して使えます。そのように教会をキリストの体として立て上げることができるように導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。